時刻は4時3分です。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、加藤正明です。今日も一日どうぞよろしくお願いします。さあそれでは早速今日のゲストコメンテーターご紹介しましょう。今日は北海道大学法学部教授の遠藤健さんです。遠藤さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
さて、今この HBC のラジオの第3スタジオは全土各地のお天気カメラを見ることができるんですが、浦河のお天気カメラちょうどですね、珍しくカメラのど真ん中の真ん前に鳥が止まっていまして、さっきから、うちのスタッフのアイドルとなっているんですけれども、いやーこれ非常に珍しい映像、ラジオですから皆さんにお見せできないのがなんとももったいないなと今非常にあのレッサーパンダですか、あれが人気集めてますからね、何かあのレッサーパンダに負けないぐらいの、なんかそんな姿を見せてくれたらいいのにと思ってしまうんですけれども、遠藤さんは何かこう動物とかっていうのは飼ってたりされます？
昔犬を飼ってましたですね。この鳥はでも可愛いですね、本当に
すごくこう羽が真っ白の白い部分は真っ白でね、
お見せすることできないのが残念なぐらいですね。
お天気の方はですね、浦河は今霧が出ているような感じですね。道内峠など霧のかかっているところ多いようですので、ぜひですねドライバーの方などは十分にお気をつけください。さあそれでは早速今日の気になるニュースお伝えしていきます。まずはこちらですが、こじれている日中関係、さらに複雑なものになってしまうんでしょうか。
ドタキャンの訳は中国政府靖国問題を示唆。中国の呉儀副首相が小泉総理との会談を直前になってキャンセルし、急遽帰国した理由について、中国政府は靖国問題が背景にあったことを示唆しました。北京から藤原記者のリポートです。
呉儀副首相の突然の帰国について緊急の公務と説明していた中国政府が新たな談話を発表したのは日付が変わった今日未明でした。中国外務省の江泉報道官は、残念なのは日本の指導者が訪日期間中に靖国神社参拝問題について日中関係の改善のためにならない発言を続けて行ったことだと指摘して、中国側は非常に不満に感じると反発しました。江泉報道官は小泉総理との会談をキャンセルしたことには直接触れませんでしたが、中国政府は日中関係の改善と発展のためにたゆまぬ努力をした、呉儀副首相は今回の訪日でこのことを十分具体的に表したと強調しました。また日本政府の関係者によりますと、中国側に対しては小泉総理と会談した際、もし靖国神社参拝問題が取り上げられれば小泉総理は内政干渉と答えるだろうと先週の金曜日までに水面下で伝えていたということです。こうしたことから中国側としては、たとえ会談を行ったとしても靖国神社参拝をめぐって対立が深まるだけで得られるものは少ないと判断して突然の帰国に踏み切ったものとみられます。以上北京でした。
はい、昨日の、ドタキャンでしたけれども、まずは中国側、続いて日本政府の反応です。町村外務大臣、麻生総務大臣、そして細田官房長官のコメントをお聞きください。
それは一言、いや悪かったとか、なんかそういうことを言わないと人間社会普通成り立ちませんわな、こういうことは。
この種のマナーとしては常識は外れてるし、なんとなくなんだという対中感情を悪くなることを助長するのに大いに貢献した。
どういう趣旨で言われたのかはっきり確認しておりませんのでね、推測に基づいて発言することは政府としては避けたいと思っております。
日本を訪れていた中国の呉儀副首相が、昨日ですけれども小泉総理との会談をキャンセルして突然帰国しました。で中国政府は昨日の夜、靖国神社参拝に関する総理や武部自民党幹事長の発言が帰国理由であることを示唆する外務省報道局長の談話を発表しました。その内容ですが、残念なのは呉副首相の日本訪問中、日本の指導者が靖国神社参拝問題について中国と日本の関係の改善に不利な言論を次々と表明したことだ、中国側は非常に不満だというふうに日本を強く非難したということなんですね。で一方で、今お聞きいただいたように日本の政府ですけれども、細田官房長官は今日午前の記者会見で、今回の談話に中国側の談話についてどういう趣旨だったのかよく確認していないので今コメントすることは控えたいと述べました。一方で政府筋はこの談話で会談中止の原因が 小泉総理の靖国神社参拝問題にあることが一層はっきりしたとしています。さて、異例のドタキャンと言っていいと思うんですけれども、
そうですね、
まあ、この一連の動き遠藤さんはどのようにご覧になってますか。
そうですね、この最悪のタイプ の、 あの避難合戦、悪いサイクルに入り込んだなっていう感じですね。
はあ、は
あ、まあ、あの4月にあったようなその、まあ、あの反日暴動のようなですね、まあ、暴力沙汰というのはあのとても容認できることではないんですが、はい、やっぱり根っこの問題としてこの小泉首相のこの靖国に対するこう、まあ、行動っていうのがあの非常に大きな要因としてあると思いますね。
やはり中国側は今回も、まあ、示唆したという段階ですけれども、はい、そのように匂わせてますよね。
これあの内政干渉っていうふうに言うのは簡単なんですけども、はい、これあの日中で国交を回復した時にですね、まあ、向こうはあの、まあ、昔の戦争っていうのはその悪い日本人といい日本人がいて、悪い日本人だけが悪いことをしたんだっていう構図にしてくれたんですよね、
中国側が、
中国側がですね、はい、だけどそれに対してその、まあ、彼らの言う悪い人たち、まあ、戦犯を、として裁かれた人たちをこう靖国にまあ祀って、それでその、はい、それをこう日本国首相がこう、参拝してしまうと、いうことになると、
あの今 の、 あの話ですけど、それいつの、
要するにその戦後靖国というのは、はい、全くプライベートの私的な存在になって、で戦犯が祭りられ始めたのは70年代のことなんですよね、はい、それまでの天皇も首相もまあ平気で靖国には行ってたわけです、ところがその、まあ、戦犯として裁かれた人を祭り始めてからは、はい、天皇も行くのやめ、その首相も行くのやめっていうことをしてたわけですよね、はい、ところがまあ中野さんが一回行って袋だるきになって、まあ、あの撤退してやめると、で今回それをあの小泉首相は再開して、はい、しかもその、まあ、個人の信念を貫く形でこうそれにこう固執するということをしてるわけで、その最初にこう日中国交回復した時のこう約束ごと、まあ、なってんですか、中国側にとってのこう金銭に触れてるわけですよね、ここがまあ一番の大きな問題だろうというふうに思いますね。
まあ、小泉さんはあの公ではなくて私的な参拝だというようなことを言っている面もありますけれども、それでもやはり中国側はそうは捉えないんでしょうかね。
まあ、あの首相在職中はですね、やっぱり日本国代表ということでこれだけはやってくれるなというところがあると思うんですよね。そこにこう触れてしまっていると、
はい、
まあ、それだけじゃなくてその、まあ、あの武部幹事長が、まあ、訪中中ですか、あるいはこう今回 の、 あの町村外務大臣も非常に激烈な感じでこう避難に参加されてますけど、あのこの辺はこう、まあ、みんなかと、その小泉さんだけじゃなくてこう、みんなそうなのかということで、はい、この中国側のこう、まあ、比例とも思える、こういう行動になったんだろうと思いますね。
ただやはりあの外交上のルールといいましょうか、これを今回中国側は破ったというのはこれはもう事実だと思うんですね。
おっしゃる通りですね、まあ、比例極まりないんですが、はい、これはあのやっぱりこういろんな比例の中でも、そもそもその首相と会わないということで来るっていうオプションももちろん あっただろうし、
最初から会わないと、
そう、うん、あるいはこう会っても、はい、会って不快感を伝えるっていうことも可能だった
んですね、まあ、それが一番なんかこう筋じゃないかなという感じしますけれどもね、
しかもその、まあ、健康上の問題で、はい、あの急遽帰国するなんていう効率もあり得たわけですけども、はい、それすらも取らなかったと、
まあ、あの公務でということで、北京に戻るのかなと思ったら、実は大連だったと、
そうですね、
そして今日からモンゴル行くなんていう話なんですからね、
だからこう最もあの激烈なオプションを中国が選択してきたということは、はい、やはりこれぐらいやんないと日本に伝わらないのかという、はあはあ、そう非常に強い決意があるんだろうと思いますね。
まあ、あの国際的に見たら相当なこれ中国にとってダメージと言いましょうか、こんな国なのかって思われかねない今回の行動ですよね。
そうですね、それ多分分かった上で、あの そのリスクを冒してでも伝えたいことがあると、いうことだったのではないかと思いますね。
はあ、じゃあ中国は相当なリスクを背負ってもさらに、今回この靖国問題に対して物事を言いたいと、伝えたいと、日本に
先ほど申し上げたようなその日中国交回復の時 の、 その金銭に触れてるんだということなんだと思いますね。
じゃあそうなるとこれまだまだちょっと関係改善、ロイター通信の ロイター通信によりますと、中国外務省の高官がですね、今日、ロイター通信に対して、日本の政府首脳らが靖国神社への参拝をやめれば日中関係が改善する可能性がある、こういうふうに指摘したというような情報も入っているんですけれども、やはりそういうことになるんでしょうかね。
小泉首相というのは、皆さんご存知の通り、はい、叩かれれば叩かれるほどその彼自身のスタンスに固執するというところがありますので、やっぱり在任中は難しいのかなっていう感じがしますですね。これはしかし彼のこう信念だとか気質の問題っていうのと、国家としての行動ってのはやっぱりこうちゃんと差別化しなきゃいけないわけ、区別しなきゃいけないわけですから、このところはもうちょっと考えてほしいなというふうに思いますね。
続いてです。過去最大級の談合、その中身が徐々に明らかになってきています。
橋梁談合にきめ細かなルール、落札価格の調整も。国が発注する橋梁建設工事をめぐる談合事件で、幹事役の会社が受注予定の会社を決めた後は、入札に参加する会社同士で直接落札価格の調整を行っていたことが関係者の話で分かりました。 TBS のリポートです。
この事件で東京高検は今日も独占禁止法違反の疑いで住友重機械工業や三井造船など関係先を捜索しています。談合は幹事一任の基本ルールのもと、幹事役の会社が工事ごとにチャンピオンと呼ばれる受注予定の会社を決めていましたが、その後は基本的に幹事の手を離れ、入札に参加する会社同士が直接落札価格を調整していたことが関係者の話で分かりました。具体的には、幹事から本命に決まったとの連絡を受けたチャンピオンと呼ばれる会社では、部長級の担当者がサポーターと呼ばれる形だけの入札を行う各社の部長級に、うちがやらせていただきますと電話で挨拶していました。その後今度はチャンピオンの課長級の担当者が社内で計算した入札価格をサポーターの課長級に示し、この価格より上で入札をお願いしますなどと伝えて、予定通り落札できるよう調整していたということです。東京高検もこうした事実を把握している模様で、談合の全容解明を進める方針です。
はい、史上最大級の談合ということなんですけれども、鋼鉄製の橋の建設工事の入札をめぐって談合が繰り返されていた事件で、東京高検は今日、大手メーカー8社の担当幹部ら10人前後を独占禁止法違反の疑いで立件する方針を固めた模様です。最新の情報です。8社は先発の17社で作る談合組織の常任幹事だった横川ブリッジや、後発の30社で作る談合組織の常任幹事を務めた川田工業などで、2003年度から昨年度にかけ、国が発注した橋の工事で事前に受注会社を決めるなどして公正な競争を制限した疑いが持たれています。8社の一部は担当幹部らによる談合を認める上申書を東京高検や公正取引委員会に提出していて、東京高検の事情聴取に対しては担当幹部らは大筋で容疑を認めたということです。また東京高検は今日も引き続き談合組織に加盟していた三井造船や日立造船などの家宅捜索を続け、事件の全容解明を進めているということです。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道をお送りしています。 CM の後は日の丸に罰印、サマワで日本への中傷や落書きが見つかりました。 HBC